この木、何の木と題しまして、鈴木光牧師より主のメッセージを取り付いていただきます。
はい、皆さんおはようございます。日立の人たちには馴染みの深い、タイトルだったなと、私も自分でつけたの忘れてましたけれども、あ、そうだったんだなと思いました。さあ、マタイの福音書を順に読んでいますけれども、前回はですね、先週のところですね、綿組先生が御言葉を取り継いでくださいましたけれども、いわゆるベルゼブル論争、いわゆるつっても普通の人は知らないと思いますけれども、ベルゼブル論争といって、要はイエス様が病気を癒したり奇跡を行ったりすること、それが悪魔の力を使っているんじゃないかって、イエス様は妬んでいる人たちから攻撃が始まったわけですよね。それに対してイエス様がはっきりと例えを用いながら答える、否定して答えるというところでした。で、その自分を妬んで、ね、攻撃してくる人たちを退けた後のもう一言っていうか、例えてのお話のところが今日のところになります。で、今日はイエス様が木と実ですね、木とそのなる実についてから例えてお話をしています。ということで、早速それを一緒に見ていきたいと思います。33節をご一緒に読んで、今日の御言葉の時をスタートしていきましょう。マタイ福音書の12章33節、開いている方はどうぞぜひ一緒に声を出して読んでみてください。いきたいと思います。せーの。木が良ければその実も良いとし、木が悪ければその実も悪いとしなさい。木の良し悪しはその結ぶ実でわかる。はい、こう書いてあります。良い木だったら、木が良かったら実もいいでしょう。そして悪い木だったら、木が悪かったら実も悪いでしょう。まあ、すごくシンプルでね、分かりいい、そういう例えですね。木と実にはそれぞれ深い関係があるよ。まあ、そりゃそうですよね。木が実をならせるわけですから、木とそこになる実には深い関係性があります。まあ、そのように言っています。逆に言うと、まあ、ここでそう言ってますけれども、実によって木も判断できるということですね。あ、いい実を結んだな、おいしい実ができたな、これはいい木だ、私たちは言うでしょう。まあ、これはもう全然ダメだなって、いい実を結ばないな、これダメな木だなって、まあ、それ当然そう思う。実の方からも逆にいい木か、悪い木なのか判断することができる、まあ、こういうふうにイエス様は例えて話しています。さっきも言いましたけれども、この背景にはこの直前のベルゼブル論争の話が出てきます。イエス様は悪魔の力で癒してるんだろうって、そういうふうに難癖をつけてきた人たちがありました。でもですね、それに続けて今日この話をしているわけですよ。木は実によって判断できるでしょ。もし私が悪霊の力で、悪魔の力で奇跡を行っているとしたら、その実は悪いはずだということになるわけですね。じゃあイエス様がここまで結んできた実はどうだったでしょうか。病気の人たちがやってきて、その人たちが癒されたり、あるいは本当に罪人って、自他ともに罪人って認める人たちがイエス様の周りに集まって一緒に過ごして、その人たちが許されたり、あるいは命を失いそうなものが、命を失ったものがその命を得たり、イエス様のここまでですら結んできた実は全部良いもの、癒すもの、許すもの、命を与えるものだった。さあ、実を見てごらんなさい、これでも悪い木からなっていると思いますか。そういう意味が込められていると思うんですね。さあ、今日はこの例えて話しているイエス様のメッセージから、この後も含めて3つの問いかけ、イエス様が今日の御言葉から3つの問いかけをしていると思いますので、それを一つずつ自分のこととして受け取っていきたいと思うんですね。最初のポイントは、私たちも何につながっているかということが大切だということです。その問いかけは、あなたは今何につながっていますかということです。今日最初のイエス様からの私たちへの問いかけは、あなたは今何につながっていますかということです。まあ、ぜひ思い巡らしてみてください。私は今何につながっているだろうかな、つながっているって何かなって思うかもしれませんけども、まあ、ぜひちょっと考えてみてほしいと思うんですね。これ開けなくていいですけれども、イエス様はヨハネの15章というところでこういうふうに言ってます。私はブドウの木、あなた方はその枝である。 人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。まあ、こういうふうに言ってます。イエス様はブドウの木ですよ、私たちはそこにつながっている枝ですよ、枝が木にちゃんとつながっていれば栄養を得て成長していって、やがて必ず実を結ぶ、しかも豊かに実を結ぶ。でもつながってなかったらどうですか？それは皆さん知ってる通りですよね。落ちた枝がどうなるかって、それは乾いていってただ枯れ木になるだけ、実を結ぶことは基本的にはないですね。ですから私たちはイエス様につながることが大切、イエス様につながって実を結びましょう。本当にシンプルではっきりとしたメッセージですね。私たちが枝として実を結んでいくために大事なのは、というか必要不可欠なことは、木とつながっているということです。そしてそこから栄養を受けて育っていく必要がある。このことがなければ実は結ばない。そういう関係性をイエス様と作っていくということが大事ですね。必要なことです。さあ皆さんは今もさっきも聞きましたけども、何につながっているでしょうかということです。まあきっとですね、ほとんどの人が積極的に悪霊につながりに行こうとはしないですよね。いやもう私はね、決めたとか言ってこっちにつながるとか言って、悪いものをわざわざ見つけて、よっしゃここにつながっていこうっていう人はまああんまりいないと思いますね。もしいたらその人やめといた方がいいよとしか言えないんですけれども、でも普通はね、わざわざそうしようとは思わない。でもそんなつもりはなかったとしても、別の何かにつながっているかもしれない。これは本当によくあるわけですね。イエス様以外のあなたは一体何に今つながっているでしょうか。そのつながっているものによって、あなたが結ぶには、あるいは結ばないこともあるけれども変わるんだということですね。モーセが神様から受け取ってイスラエルの人々にはっきりと伝えました。10回というのがありますね。その一番最初何だったでしょうか。あなたには私を置いて他に神があってはならないって、そういうふうに言っていますね。この世界を作られた神様はただお一人、まあ、それはそうです、世界を作ってるんですから、ただ一人の神様がおられるって、他の神様を作ってはいけない。あなたを作った神様がおられるだけだって、まあ、そう言っているわけですよね。しかし私たちは、いつの間にか別のものを神様としていることがある。あなたが一番影響を受けているものなんですか。あなたが一番養われているもの、もうその人の影響なしでは生きていけないようなものなんですか。それはあなた、私を置いて他に神があってはならないなんだけれども、他の何かとあなたはつながっていませんか。それによって養われたら、それによる身しか結ばない。当たり前のことですね。でも確かに私たちはいろんなものに、悪霊につながろうなんて全然思ってないし、悪いものにつながりたいなんて全然思ってないけど、いつの間にか違うものにつながっちゃうということが起こりうるということですね。それは人かもしれないですね。ものすごく影響力のあるあの人、もうあの人が私にとって神様のようになるつもりはないけどなってるかもしれない。その人から栄養を受けて、その人に養われて、その人によって形作られたら、その人の実を結びます。あるいは他の何かかもしれない、お金かもしれない、お金一番大事、お金が私の神様になってるかもしれない。お金の実を結んだらわあよかったってなるかもしれないけど、それがあなたの実になるということですよね。あなたはどんな人につながって、何につながって実を結ぶか、名誉かもしれない、肩書きかもしれない、他の何かもかもしれないですね。とにかくそれが私にとって一番大事で、それにつながっていることが大切になったら、その実しか結ばないということですね。さあ、さっきも言いましたけど、今日最初に問われていることは、あなたは今何につながっていますか。あなたを養い育てているもの、あなたが最も影響を受けているもの、それは一体何ですか。そのことに注意を払ってみたいと思います。また同時にですね、逆のこともイエス様は言ってますよね。さっきもちらっと言いましたけれども、実がいいと木がいいということも分かるというふうに言っています。この木何の木って言いますけれども、ほら実を見たら分かるって、まあ、少なくともいい木か悪い木かっていうのは分かるということですね。何週間か前に子どもメッセージの方で、あなたたちは地の塩、世の光だっていうふうに書いてありましたね。言ってました。それはそのことを通して、周りの人々がその本体である、光の本体であるイエス様のこと、神様のことを知るようになるって、それが一番本質的な大事なメッセージですよね。私たちがイエス様につながって、イエス様の実を結ぶなら、 木であるイエス様が良いものだということも分かる。私たちもそうだけど、周りの人たちも分かるということですね。これも開けなくて結構ですけれども、ガラテヤ書の5章というところで、聖霊の結ぶ実、イエス様とつながっていくとどういう実を結ぶかということが出てきますね。それは愛であり、喜びであり、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、節制、セルフコントロールということですね。どれも羨ましいなって、そうでありたいなって思うような実ですね。これどういう実ですか？イエス様の人柄ですよ。イエス様の人格が、イエス様があなたのうちに実を結んでいくということですね。それはイエス様とつながっていればです。ある日急にポンとは生まれない。実ですからね、ちゃんと時間かかるかもしれない。ビワだったらものすごい時間かかる。あ、全然結ばないんですけどって、私も全然いいとこ生まれてこないんですけどっていう人もあるかもしれないけど、そこはちゃんと待てば実がなるって、イエス様言ってるんですよね。ちゃんとつながっていれば豊かに実を結ぶってイエス様言ってるんですから、それは絶対的な約束ですよね。ですから、その時を待ってイエス様につながっていくならば、あなたのうちに豊かな実を結ぶ。ぜひこのことを覚えたいと思います。あなたは今何につながっているでしょうか。ぜひイエス様とつながっていきたいと思います。じゃあ2つ目のポイントに行きましょう。今度は戻ってきてマタイ12章の34節35節を開いている方はご一緒に読んでみたいと思います。34、35を一緒に読んでみましょう。ですが、いきます。せーの。マムシの子らよ、あなたたちは悪い人間であるのにどうして良いことが言えようか。人の口からは心に溢れていることが出てくるのである。良い人は良いものを入れた蔵から良いものを取り出し、悪い人は悪いものを入れた蔵から悪いものを取り出してくる。はい。人の口からは心に溢れていることが出てくるんだと言います。私たちの口からはその心にあるものが出てくるんだよ。そして蔵の例えをしてますね。これも本当に当たり前のことを言ってるんですけども、なるほどその通りっていう例えですね。良いものを入れた蔵から良いものを出す、これ良い人だって。確かにそうですね。だって蔵の中に良いものが入ってたら出てくるのは良いものですよ。間違いないですね。悪い人はどうですか。悪いものを入れた蔵から悪いものが出てくる、これも当たり前ですよね。悪いものしか入ってないんだから、その蔵の中入って出してきた悪いものしか出てこない。すっごく当たり前のことを言ってるけど、本当にその通りですね。さあ、今日第2の問いかけは何でしょうか。それは、あなたの心には何が入れられていますかということです。あなたの内側には何が入っていますか。それしか出てこないですよ、絶対に。だってないものは出てこないですから、あなたの内側に入っているものが外側に出てくる、そういうことですね。いやー、いいもの出てこないなっていう方がねいるかもしれないですけども、そういう人はですね、入れるものを吟味するのがいいですね。なんかね、取ってつけたように出そうとしても無駄ですから、入れるものの方を吟味した方がいいということです。入ってるものしか出てこないんだから、入れるものを吟味するということが大事ですね。何を入れるべきでしょうか。良いものを入れましょう。もっとも私がお勧めするのは、一番大事なのは神様の御言葉ですね。聖書の言葉をぜひ入れたいと思いますね。そうするならば、それにふさわしい良いものがきっと出てくるでしょう。すごく分かりよくて単純でその通りだと思うものですね。このことはイエス様自身が身をもって示しています。聖書の言葉をね、入れて取り出すことの大切さ。イエス様が宣教の働きを始める直前、一番最後何をしたかっていうと、荒野に行って、他に何もないところに行って、そして40日間断食をして祈るということをしましたね。で、それが終わったところで何が起きましたか。さっきも話題になった悪魔がやってきた。そして3つの誘惑をしてくるんですよね。で、それに対してイエス様はどういうふうに応じたでしょうかということです。最初の問いかけこうでしたね。お腹減ってんだろうって、そこにある石をパンに変えたらどうだい、お前できんじゃないのって、そういうふうに言われましたね。確かにお腹は減っている。40日間食べてないんですから、それは減ってますよ。でも悪魔の誘惑にイエス様は何と言って答えたでしょうか。やだって言ったわけじゃないですよね。そんなことじゃなかったですよね。人はパンだけで生きるんじゃない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。イエス様はそういうふうに答えました。 これどこから来てるんですか。それは聖書の言葉だということですね。聖書の言葉でそれにイエス様は答えていく。そして人はパンだけで生きるんじゃなくて、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるんだって、はっきりとそう言っていますね。大事な時に大事なものがその内側から出てくる。そう、入っているものが何かによるんだということです。私が皆さんにお勧めしていることは、いつもね、お話してますけども、ぜひデボーションをするといいですねってお勧めをしてますね。それはもちろん日曜日ね、こうして礼拝で聖書のことを受け取る、神様のことを受け取るっていうこともとてもいいですね。7日に一度でもとても重要なこと。でもどうぞ6日間は断食っていう方針ではなくて、日々の生活の中でも短くてもいいですから、聖書の言葉を受けてまた祈る時間を持っていくならば、それは本当に素晴らしいことだと思いますね。日々の糧を得るということですね。皆さんは日曜日だけ食事してるでしょうか。月曜日から土曜日は食べないでしょうか。まあ、そういうことはしない、まあ、あんま普通はしないと思いますね。それは内なる人も同じ、霊的なあなたも同じだということですね。人はパンだけで生きるんじゃない。確かにパンはパンだけじゃない、ご飯も食べますけれども、おかずも食べますけれども、要はそういう食べ物はですね、私たちの体を維持しますよ。そして子供だったらね、小さい子だったら、若い者だったら体を作っていく。だけどあなたの内なる人はどうですか。そう、やっぱり日々の栄養が大事、育っていくためには、また健康を保っていくためには必要だということですね。ぜひ日々の中でそれを受け取っていくといいですね、ということですね。で、そのデボーションするっていう時に皆さんに、まあ、コツとしてね、いつもお話しているのは何かっていうと、まあ始めてみたんだけどいまいちピンとこないんですけどって、聖書読み始めてみたんだけどよくわかんないんですけどっていうことはよくあるんですけども、別にそれでめげないということですね。それは全然構わないということです。なんでかっていうと、それ食べ物の例えでイエス様言ってるじゃないですか。同じことですよ。皆さん毎日フルコース食べるんですか。朝から晩まで全部前菜から始まって全部食べるんですかっていうことです。それはね、美味しいかもしれないけども、毎食フルコースだったらだんだんだんだん胃もたれしてくると思いますよ。だんだんじゃなくてすぐ胃もたれすると思いますよ。それは大変なことですよね。そうじゃなくて、皆さん食事どうですか。はい、皆さん昨日の夜何食べましたか。昼何食べましたか。朝何食べましたか。全部言える人は素晴らしいと思いますね、記憶力が。でもそういう話をしてるんじゃなくて、大体忘れるってことですよ。まあ昨日の夜ぐらいだと覚えてるかもしれないですけども、昼どうでした、朝どうでした、おとといどうでしたって言ったら、それ全部思い出すのなかなか大変だと思いますね。でも食べたでしょ、まあ、食べてないかもしれないですよ。昼忙しくて食べれなかったっていう人もあるかもしれない。大体食べてるわけですよ。で、それ食べてるから皆さん今元気なわけですよね。それが私を形作っている、養っているということです。それ霊的な糧も同じ、聖書の御言葉も同じですよね。毎回毎回フルコースである必要性なんか全然ないって、全然ピンとこなくてわけわかんなくて、何聞いたかもよくわかんないっていうことあるかもしれないけれども、それは必ずあなたの内側を育てている、あなたの内側を養っている、あなたを本当に良い形に形作っているんだということですね。入れたものはちゃんとあなたの内側に根付いていきますよ。それは出てくるときに実がなっていくでしょう、まあ、そういうことですね。さあ、繰り返しになりますが、あなたの心には何が入れられていますか。これが今日第2に問いかけられていることです。さあ、最後のポイントいきましょう。残る36節37節をご一緒に読んでみたいと思います。よろしいですか。マタイ12章の36、37を開いている方はどうぞ一緒に読んでみてください。いきます、せーの。言っておくが、人は自分の話したつまらない言葉についてもすべて裁きの日には責任を問われる。あなたは自分の言葉によって義とされ、また自分の言葉によって罪あるものとされる。はい、こう書いてあります。あなたは自分の言葉によって義とされ、義とされるっていうのは神様の目に正しいもの、良いものとみなされるっていうことですね。そしてまた自分の言葉によって罪あるものとされる、まあ、こういうふうに語っています。さあ、今日3つ目の問いかけは何かと言いますと、あなたの口をどんな言葉を出すために使っていますかということですね。3つ目は、あなたの口をどんな言葉を出すために使っていますかということです。 まず最初に自分の言葉によって義とされるということについて考えてみたいと思います。これ開けなくて結構ですけれども、ローマの10章、ローマ信徒への手紙の10章10節にはこういうふうに書いてあります。人は心で信じて義とされ、口で公に言い表して救われるのです。人は心で信じて義とされる、そして同時に口で公に言い表して救われるのですって、こういうふうに言っています。告白をすることの大切さですね。それは神様にあなたのことをこういうふうに思っていますよ、私はあなたを愛していますよ、私はあなたを信頼していますよ、そのように告白していくことですね。言わなくてもわかるでしょというのじゃないということですね。それをちゃんと神様に伝えていくことが大事だよということです。言わなくても伝わるだろう、俺のこの愛していることはね、俺の振る舞いを見たらわかるだろう、わかんねえよって言われるかもしれないですけれども、まあ、実に昭和的な、ね、アプローチかもしれないですね。でも、まあ、そうじゃないってもうみんなわかっている、まあ、伝えるということすごく大事であるわけですね。で、この伝えるっていうことそのわかってるんだったらっていうなおさらね、どうしてっていうふうに思うかもしれないです。私10代の頃はそれ思ってました。祈るってどういう意味があるんだろうって、祈るって本当に意味あるのかなって思っていました。だって神様全部私のこと分かってんじゃん、どうしてそれをわざわざ全部分かってんのに今から言う必要があるのって思いました。まあ、実に男性的なのだなと思いますけれども、そういうふうに考えていたわけですね。でもだんだん分かってきた、それ人と人との関係性でも分かってきたから分かってきたところがあるかもしれないですね。それはちゃんとその伝えるってこと大事だけども、もちろんそれもそうだけども、何よりその向き合うということが大事だということですよね。で、例えば祈るってどういうことですか、私たちは祈りっていうことをどういうふうに考えていますか、それ単なる情報の伝達ですか、そうじゃないっていうことですよね。これこれこうこうこうこうです、はいじゃねって言って、そういうことがお祈りではないわけですよね。あるいは神様、私これ欲しいですか、はいよろしくお願いしますって言って、じゃねっていうのは、これもやっぱりそうじゃないですよね。お祈りって何ですか、その本質は神様と過ごす時間ということですよね。神様と向き合う時間ということですよね。それが祈るということじゃないですか。そう考えてみるならば、私たちがちゃんと神様と向き合って、そして思いを伝えていくということが本当に意味があることですね。実際自分もそうしてたのに、なんで祈るの意味があるんだろうって思っていたわけですよね。私も子供の頃、あるいは10代の頃、いろんな言葉で神様に思いの丈をぶつけていたわけですよね。その時はまだそんなにね、本当に未熟であるし、神様のことも分かっていなかったから、本当に神様どうしてこうなんですかって、そういう怒ったような内容もあるかもしれない、神様これはちょっと納得できないですけど、どういうことですか、神様あなた一体何を考えてるんですか、そういうこともあったかもしれない。でもその時間が築き上げてきたものがある、その時間を通して神様のことが分かってきたことがある、それが一番大切なことですよね。だから自分の思っている神様への思い、感じていること、考えていること、それを神様にちゃんと言葉にして、まあ、言葉にならなくても少なくとも向き合って伝えようとしていくということが本当に大事だということですね。そうしていく中で、私たちは本当に神様との良い関係になっていく、正しい関係になっていくということでもあるわけですね。あなたの口を神様に思いを伝えるものに使いなさいということですね。さあ、そして、もう一つは、なかなか厳しいことがありましたね。自分の言葉によって罪あるものとされるというパターンもあるんだよ、こう言ってます。で、ここはですね、最後に一緒に開いてみたいと思います。ヤコブの手紙というのがありますので、もしよろしかったら皆さん開けてみてください。新約聖書の424ページ、新教同訳だと424ページになります。ヤコブの手紙の3章の9節10節というところを一緒に見てみたいと思います。新約聖書、聖書の後ろの方の424ページ、ヤコブの手紙の3章の9節10節を開いてくださったらご一緒に読んでみたいと思います。よろしいですか、いきます、せーの。私たちは舌で父である主を賛美し、また舌で神にかたどって作られた人間を呪います。 同じ口から賛美と呪いが出てくるのです。私の兄弟たち、このようなことがあってはなりません。はい、こう書いてあります。私たちは舌で父である主を賛美し、また舌で神にかたどって作られた人間を呪います。同じ口から賛美と呪いが出てくるのです。なかなかドキッとするような言葉ですね。でも確かに、あ、本当に私たちの現実って思うことですね。私たちは主を賛美する、あ、本当にハレリアと言って神様を賛美するでしょう。賛美歌を歌うでしょう。主の御名を称えますと祈るでしょう。でもその同じ口を持って神様が作られた人を呪うこともある、まあ、それは本当にそうですね。でもそれは良くない、そうであってはならないってイエス様は、まあ、聖書の中では言われているわけですね。たかが言葉だというふうに思って侮ってはいけないですね。あるいは、まあ、今の時代だったらこのフィジカルでね、口から出た言葉だけじゃないかもしれない、インターネットの中で使う言葉だってあるかもしれないですね。いろんなところでいろんな形での言葉っていうのがあると思いますけれども、そのどの言葉も同じことをだと思います。あなたの言葉を、あなたの口を、舌を、どんな言葉を使うか吟味しなさいということですね。そして神様にその口を、言葉を捧げていきなさいということです。イエス様だったらこう言うだろうかって、まあ、そういうことを考えてみたいと思うんですね、まあ、さっきのね、ちょうど子供のメッセージでもなんか意地悪されている女の子がいましたけれども、その時にどういうふうに応答するでしょうか、イエス様だったらどうだろうかって、まあ、ぜひ考えてみたいと思うんですね。そして良い言葉で、神様の言葉で応答していく、まあ、そういうふうになっていけるといいと思います。あなたは自分の口をどんな言葉を出すために使っていますか。これが今日3つ目に問いかけられている問いかけですね。ぜひ思い巡らしていきたいと思います。さあ、ということで、今日は3つのことを、お話してきましたけれども、第1の問いかけは、あなたは今何につながっていますかということですね。あなたは今何につながっているでしょうか。ぜひイエス様とつながっていきたいと思いますね。このことをもう一度思い巡らしてみましょう。第2に、あなたの心には何が入っていますか？何が入れられていますか？それしか出てこないですよ。いいものが入ってたらいいもの出てくるし、悪いものが入ってたら悪いものしか出てこないですよ。自分の中に入れるものを吟味しましょう。第一に、神様の御言葉を、イエス様の御言葉をぜひ受け取っていきましょう。そして第三に、最後に、あなたの口をどんな言葉を出すために使っていますか？そのことをよく思い巡らしてみましょう。神様に良い告白を、良い告白って、まあ、本当に、ね、素直な告白ができるようにということ、また同時にそれを呪いの言葉にしないように、イエス様だったらどう言うだろうか、ぜひ考えてみたいと思います。さあ、他にも自由に何か促されていることや語りかけられていることがあったら応答して祈っていただきたいと思います。しばらく祈る時間を持ちましょう。最後に私が祈りを引き取りたいと思います。では祈りましょう。祈ります。ハレリア、愛する神様、イエス様、皆をあがめます。あなたが私たちを選び出し、あなたがまず私たちをつなげてくださったことを感謝いたします。しかし同時に私たちは、違うものにつながろうとしてしまうところがあります。願っていなくてもうっかりそうなることもあります。主、どうぞ確かに、しっかりとイエス様につながっていくことができるように私たちを導いてください。これから始まる週間もイエス様とつながって歩んでいくことができますようにお願いいたします。またどうぞ私たちの口を清め、守ってください。また良いものが出てくるように、あなたの御言葉で、またあなたご自身で私たちを満たしてください。どうぞ私たちのうちにあなたが満ちて、それが満ち溢れるほどになるように、神様どうぞそのようにしてください。 お一人お一人の祈りに合わせます。すべてのことを感謝し、期待し委ねて、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。